あここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。この時間は新生会富山病院の広報課中村哲司さんにお越しいただきました。中村さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの2ヶ月に一度ですね、新生会富山病院からスタッフの皆さんお越しいただいておりますけれども、
はい、
中村さんお久しぶりですね。ご出演はね、
久しぶりですね、
うん、いつもね一緒には来られてるんですよ。そう、
出演は2回目ですね。
2回目、まだ2回目なんですね。
まだ2回目です。
もっといっぱい喋りたいことはありでしょうに、
あまり、まあね、そうですねいっぱいありますね。
そうですよね、はい、まあまあこの新生会富山病院水市にありましてね、あのどんどん規模が大きくなっているように感じているのですが、
あ、まあおかげさまで大きくなってきました
ね。
はい、
私もですね、ここ何年ぐらいですっけ、司会のお仕事をさせていただいていて、それが何かっていうとですね、健康セミナーをね、はい、あの秋にいつも開催されていて、そのお客様も年々増えているように感じているんですよ、
うん、そうですね、
うん、特に今新生会で力を入れていらっしゃることは何でしょうか。
今ですね、力を入れていることは、まあ中国を中心としてですね、外国人の患者さんを、まあ、受け入れていくという、うん、この体制をですね、
はい、
まあ、今までも力を入れてやってきましたけれども、まあ、さらに、しっかりとした体制を整えていきたいというふうに考えております、う
ん、これ何年前ぐらいからですか。
実質はですね、まあ、4、5年くらい前から動き出したんですね。
あの通訳の方もいらっしゃいますもんね。
そうですね、中国語の医療通訳士というのがありましてね、一、うん、人今回1級に合格しました。
おめでとうございます。1級
ですね。これは富山県というか北陸で初めてだと聞いております。
へえ、すごい。何回か、2回かな、ご出演いただいた霊
華さん。そうですね、宮下
宮下さんです ね。ああ、そうですか。
あのね、今日本に医療通訳士っていう仕事をですね、これも当然中国語も日本語もしっかりとできてっていう、そこに医療をそれで伝えるわけですから、うん、これ間違うことできないですよね、はい、大切な命を預かう仕事ですので、まあその医療の言葉をですね、ちゃんと話し通訳できるということですから、まあ、相当高いレベルの試験だと聞いています。全国にね、今中国語と英語で1級を持っている人は60人ほどだというふうに聞いています。
少ないですね。
で今後その医療通訳士を、まあ、どんどん増やしていきたいと。で北陸はもうほとんどまだそういう人がいませんのでね、
はい、
まあ新世界が今後その試験会場になるという話も今出てましても、まあ、実際そういうになって、まあ、うちの病院を中心として、まあ、から中心というか、まあ、うちから発信してですね、医療通訳士を増やしていきたいというふうに、まあ、その医療通訳の協会の方も考えてるんですね。
そうですか、はい、いやすごいな。なんかこうもともとね、その日本語も、うん、すごくお上手というか、
そうですね、
なんかもうお上手というレベルではないから、で出身が中国のどちらだったですかね。
瀋陽ですね。
ああ、
はい、
そこから来られて、
はい、
ご結婚されて来られたのかな。
こっちで結婚してですね、
ね、
いるということで、まあもともとね日本語上手な人ですけど、まあ病院に勤めてますから、うん、医療のことも毎日学んで、まあそれがプラスされてですね、医療通訳ということで合格しましたのでね、非常に機運は高まってますよね。
そうですよね、
でまたうちの病院は英語ができるスタッフも何人かおりますしね、
はい、
まあ、受け入れ体制というか英語しか話せない患者さんも、中国語しか話せない患者さんも新世界に行けばね、ちゃんと治療、安心して治療ができるっていう、まあ、こういう形をね、しっかりと今から作っていきたいということですね。
安心感って大事ですよね。
安心感大事。言葉通じなかったらね、
うん、
通じても病気になったら不安なのに。
そうなんですよ。
病気で不安でね、
うん、
言葉通じない病院に行ったらもっと不安になりますから ね。これは患者さんの立場に立てばね、なかなかものすごい不安ですからね、うん、それを少しでも、まあ、解消してですね、安心していただけるようなことができればいいなと思いますね、うん。
やはりその中国人の患者さんが多いなというところからスタートしてるんですかね。
うん、あのね、今富山県にも中国の患者人、中国人の方いらっしゃいますけどね、まあ、日本語できる人の方がまあ多いんですけど、うん、まあ、実際中国から医療を受けるためにあの新世界に来られてる、新世界富山病院に来られるという方も結構増えてきてるんですね。たまたま例えば観光で富山に来てて、射水市に来ててですね、なんか怪我したり病気になったりしてあの新世界に来られるという方もいらっしゃるんですけど、うん、あのまあ、治療のためにね、そのために富山に来ると。
それすごいことですね。
これはあの実はすごいことなんですよ。
ですよね。
これ実はものすごいことだと私は思っていますね。
例えばどういったご病気の方が、
あの、まあ、新世界はあの、まあ、眼科ですね、アイセンター、アイセンターと言いますけど、目の病気を治すっていう、非常にそこが強いっていうのが特色でしてね、あの中国の病院でなかなか治らない人たちが、まあ、新世界のであれば、うん、あの治るという、まあ、そういうことでですね、あの来られる方多いんですよね。
まあ、本当にこの県内、まあ、県外にもですね、本当に新世界の眼科はすごいっていうのが、
まあ、
広がっておりますけれども、 それが中国にまで、ま
あ、そうですね、まあ、うちの病院に限らずですね、あの、まあ、富山県には眼科の当然お医者さんもすごいあの有名なお医者さんたくさんいらっしゃいますのでね、
はい、
あの新世界に限らず、うん、あの富山の素晴らしい医療をですね、あの受けるためにね、中国からどんどんと富山県に来てほしいですよね。
ああ、そうですね。あの新世界富山病院と中国の病院もこうつながりがあるんですよね。
中国の病院とつながりありますよ、
ね。
大連の病院とですね、新陽というところの病院と2つ、まあ、連携してますの で、で今新陽の病院から研修生が若い女性の先生が一人来てますね。
あ、そうですか。
まあ、9月いっぱいで、まあ、一応終了ということですけど。
じゃあ帰って中国の病院で眼科医として働くんですか。
まあ、そうですね。
ああ、そうですか。ここでね、うん、
だいぶ力つけたと思いますよ。
そうですか。日本語もお上手になられたのでしょうかね。
そうですね。
ね、きっとね。
もともとね、優秀な人ですから、あの日本語も随分上手になって、うん、ドクターとしての、まあ、力もつけてですね、また中国に帰って、まあ、中国の患者さんいろいろ助けてほしいですね。
そうですよね、はい。中村さんが中国に行かれることも多いようですよね。
そうですね、まあ1年に1回くらい行ってますね。
ああ、そうですか。中村さんはその広報課というところのね、お仕事ですけれども、中国ではどんなお仕事があるんですか。
中国ではね、まあいろんな方々に、まあ、富山県の、まあ、宣伝と、まあ、病院の宣伝
そうです、ね、
を結構やってるんですよ。なかなかそういう人いないんじゃないですかね、病院の関係者でね、あの中国乗り込んでいって
乗り込んでいって
富山来てください、で一新世界でね、ちゃんといい治療できますよ、
ね、
みたいな、なかなかね、
なかなかなさそうですよね。
よくやってますよね、私本当に
自信が終わりというかね、やっぱり
自信はないんですけど、
そうですか、やっぱり
あのやらればならない、やらればならないと思ってるんですよ。うん、それはね、
はい、
やはりあの日本の医療のレベルが高いな、ということは、あの本当に感じますね、
はい。
あのまあ、自分の病院を自画自賛するというそういう意味じゃなくて、あの全国的に日本の病院というのは他の国に比べて非常に私はレベルが高いなというふうに思いますし、まあ、中国がですね、医療のレベルが低いというそういうことではなくて、その病院がちょっと少ないように思うし、患者さんの数が半端なく多いですからね、なかなかね、あの病気で苦しんでてもすぐ手術できないっていう方がいっぱいいらっしゃるのでね、あのまあこちらに来ればできるし、まあうちの眼科の先生たち先生は中国に行っても手術をしてますのでね。
中国でもされてるんですか。
そうです、そうです。でまたそういうこともなかなかね、ないことです
ので、ですよね、
これ、まあ、今は小さな活動が ちょっとずつという進んでる感じですけどね、うん、私はまあこのこう数年5年10年先にはですね非常に大きな流れになってるんじゃないかなと思って期待してるんですよね。
うーん、中国でのその PR っていうのは、うん、何ですか、いろんな病院に足を運ばれてっていうことなんですか。
いや、病院じゃないですよ、これね、前回行ったのはね、
はい、
まあ、銀行とかね、
銀行
保険会社の部屋を借りましてね、
借りまして、
ちゃんと、まあまあ、そういうコーディネートしてくれる人がいるんですよ、
はい、
中国の患者さんをねこっちの方に紹介してくれるという業者もありましてね、
はい、
相当レベルの、高い、
うん、
人たち富裕層ですね、来ようと思ったら来れる人ね、病気でもね、なかなかね、日本人でも海外に行って手術するなんていう人、ちょっとそんな私行けませんという人結構いますでしょ。中国の方も同じようにね、日本に行って手術しようと言ったら、そんなやっぱりね、ある程度余裕のある方じゃないとそういうことできませんので、うん、まあ、そういう方対象にですね、話を何箇所かしてきましたよね。
あ、なるほど、そういうセミナーみたいな。
そうですそうです。
あ、お話ししてくれるんですね、皆さんの前でね。
はい、皆さんの前でね、話してきましたね。
へ
ー、なかなかやっぱりお金持ってる人たちだということが分かっているのでね、あれですけど、うん、でもね、非常に感じたのはね、
はい、
まあ、お金はたくさん持ってる、まあ、中国のお金持ちっていうのは日本のお金持ちとまたもうレベル違う一桁多い感じのね人たち結構いるんですけど、
はい、
まあ、病気で苦しんでる人たちっていうのは、まあ、お金あるないっていうのは本当に関係ないですね。病気の苦しみっていうのは非常に大きいですね。それを本当に、助けてあげることできたら、作ってあげられるは、これ本当に喜ばれるなって思いますよね。
そうですよね。
まあ、中国と日本のいろんなその政治的な関係もね、いろいろ微妙なとこありますけど、うん、個人レベルではね、
はい、
まあ、日本に来て手術をしてね、本当に良くなってって本当に喜んで帰られる患者さんばかりですのでね、
うん、
まあ、こういった小さな努力を重ねていけばですね、
はい、
日本と中国本当にこうしっかりとね、仲良くやっていけるんじゃないかっていう、うん、そういうことができるのが私は医療だというふうに思って、まあ、もちろん私はドクターではないですけどね、医療の素晴らしさということを非常に感じますのでね、
うん、
これをなんとかね、中国の人に知ってもらいたいと思いますね。
そうですか、ね、そのために中国に行って
何度も行って
何度も行って、
ね、
中国語でお話しされるんです
か。中国語で少し話しますね。少しですよ、
う
ん、で、まあ、日本に帰ってきて中国語を話して、まあ、非常に上手だなって言われるんですけど、
ええ、
聞いてる人はちゃんと喋ってるかどうか分かんないけどねそのように見えるんでしょうけど、一生懸命今勉強中です。
あ、そうですか、はい、前回、うん、教えてもらった中国語が、うん、パン、
パン、今日パン持ってきたけどね。
今日パンいただいたんですよ。
パン。
ありがとうございます。
取ってるというね。
そう。
いいんです。
そう、それを教えてもらっても忘れられない。
ね、パンですよ。パンパンに腫れてるというね、感じで。パンですね。
覚えやすいです。
覚えやすいですね。
でもこれだけ覚えても
。もうそれだけ覚えてもね、役に立たないですけどね。
まあでもね、忘れられないです。はい。ではここで一曲おかけしたいと思います。
はい、
選んでいただきましたのが五木ひろしさんですね、
はい、
九頭竜川。
渋いな。
うん、
渋い、
渋いですね。これずっと五木ひろしさんお好きでいらっしゃる。
学生時代からずっと好きですね。
ね、学生時代からとおっしゃいますが、五木さん中村さんよりちょっと年代上ですもんね。
一回りくらい上
です。一回りも上でしたね。
上ですよ。
失礼しました、
だいぶ、ね、
だいぶ上ですね。
上の人ですね。
だいぶ上です。
日本一の歌手だと私は思っています。
そうですか。
いつまでもね、
ええ、
第一線で
本当に、
ね、かっこいいですよね、
うん、お変わりなくね、うん、で中でもこの曲を選ばれたっていうのはどういった思いからですか。
これ非常に新しい曲なんですね、
うん、
選んだ理由はね、歌詞にありましてね、
はい、
聞いていただければ、あ、いい歌だなと、
うん、
思う人は思うと思いますよ。
はい、
はい、
割とストレートな感じ
の
曲ですもんね。はい、はい、ではこれ 3番目までしっかり聞きたいですよね。
そうですね。
ですね。ということなので、しっかりかけたいと思います。
はい、
はい、ではおかけします。五木ひろしで九頭竜川です。五木ひろしの九頭竜川をお送りいたしました。中村さん、なんか染みますね。
染みますね。二度とない人生だからという歌詞がね、
はい、
好きで、まあ、この後にね、悔いなく生きたい一筋とかね、うん、やらねばならない夢があるという命を燃やして一筋という、ね、この3つの歌詞があるんですけどね、はい、命を燃やすというのは、まあ、僕は20代とか30代の時に命を燃やすという言葉を聞いてもピンとこなかったんですけど、うん、まあ、昔人生50年と言われてね、私は50過ぎましてね、
はい、
まあ、言うたら2回目の人生というふうに思ってるんですけど、まあ、命を燃やす年代に入ってきたなというふうに思うんですね、うん、やられればならない夢があるんですよ私にはね、
はいはい、
絶対にねやられならないという思いの夢があるんですね。
それ聞いてもいいです
か？いや、それはね、ちょっと今内緒にしとこうと思ってるんですけど、
はい、
でもそういうね、あの夢があるっていうことがこう奮い立たせるものがあるというのはね、この50半ばを過ぎてね、そういうものがあってね、
うん、
あの頑張れるというのは非常に幸せだなと思うし、それがまあ医療を通じていろいろ皆さんに喜んでいただけることでありますので、
うん、
私だけ何かね一つこういい意味をしようという話じゃなくて、皆さんが喜んでもらえるね、医療がもっともっとこうね、医療を通じて中国の人にもまた地域の人にもですね、いろんな人たちに喜んでもらえるような形のものができればと思いますね。
そうですね、あの中国と新世界と今病院のそのつながりというのがね、深くおありだということですけれども、うん、あの行き来というのは中国とはどうなんでしょうか？行きやすく帰りやすい、
あのね、これね、富山の人にぜひ知ってほしいんですけどね、
ええ、
富山空港からあの中国の大連という町、有名な大連って皆さん聞いたことあると思うんですけど、ここの空港までね2時間ちょっとなんですね。
あ、そうですか。
富山駅から東京駅に行くくらいの時間ですね。
ですよね。
飛行機乗ったら乗ってほんとすぐですね。大連の町は今人口おそらく800万人以上いると思います。900万人っていうふうにも言われてましてね、
すごい。
私の病院のある射水市が9万人ですのでね100倍ですよね。
そうですね、
めっちゃおるな人っていう、どれだけおるんやっていう、
ね、うん、あ、でもそうやってその時間で行けるんだったらもうちょっと皆さんね
行った方が楽しいです ね、
ね、どんなところが楽しいですか？うん、
どんなところが楽しいっていうのも言うかな、超高層ビルがいっぱいある。まあ、中国は経済が発展してるということは皆さんもうね1970年代の中国とは全然違うんだよということはもう大体感じで分かってると思うんだけども、うん、もう日本の東京も比じゃないくらい高層ビルがいっぱい建っててですね、うん、ものすごい、うわ、いっぱい人がいるなと、いう感じですね。
主に大連ですか、行かれ
るの？大連とあとはまあ瀋陽というところですね。富山県に友好関係があるのは遼寧省というところですね。遼寧省というのは、まあ、いわゆる日本でいう県にあたります。でその中の大連市とか瀋陽市っていうのが富山市とか射水市にあたるんですけどね、まあ、市のレベルで、まあ、800万人ですから、
ね、
まあ、大阪の人口くらいいるのかな。
すごいな。
新世界の外来患者数が1日1000人なんですけどね、
うん、
中国の病院1万人毎日ね。
あ、もう規模が違いますね。
規模が違うんで1万人も来たら、ね、大変でしょ、
うんうん、それだけたくさんのお医者さんも病院にいらっしゃる。
お医者さんもいますけどね、患者さんも多いので、うん、なかなか中国の医療も皆さん大変ですよね。
そうですか、うん。1回行くとどれぐらい中国には滞在されてるんですか？
1週間くらいなんですね、
うん、
富山空港から大連まで飛んでる飛行機が週水曜日と土曜日と2便なんですよね、
うん、
はい、だからまあ水曜日に行って土曜日に帰ってくるともうすぐになっちゃうんで、
確かに、
まあ、水曜日行って水曜日帰ってくるとかね、
うん、
土曜日行って土曜日帰ってくると、これはね非常に楽なんですよ。
楽ですか？
海外に行くのにね、成田まで行って、
はい、うん、
成田まで重いバッグ持ってね、これがもう行くのも大変だけど帰りはもっとしんどいでしょ。
確かに。
いっぱい東京の人いますからその中をガラガラと
そう
ね、あのバッグ引いてこう移動するだけでも疲れるでしょ。で半日かかりますよね。
ます、ね、
うん、はい、それだったら富山空港から出てね、中国入ってそのまんま中国からまた富山空港に帰ってくるという、これは非常に便利
ね。
駐車場も無料だし、
ねえー、なのでまた皆様、
うん、富山の皆さんもっと中国に行きましょう空港いっぱいにしましょう。
ああいいですね、うん、
別に県から頼まれたわけじゃないですか本当にそう思います、
ね、は
い、
PR していただきました。次行かれる予定ってあるんですか。
まあ年末くらいかもわからないですね、また来年の夏くらいとかね、一応あのまた行く予定はありますけどね。
そうですか、はい、ということで今日は中国と新世界富山病院ということでお話を伺いしてまいりましたが、今 CM っていうか、お知らせみたいなのが流れてるんです
ってCM ね、
CM ね、
新世界初めて CM を作りました、はい、土曜日のね、
はい、
あの8チャンネル BBT なんですけど、うん、7時13分朝のね、
はい、
13分から1分間お天気フィラーという形で新世界のスタッフがスタッフの笑顔が見れますので、
うん、
ただまあ9月いっぱい、とりあえず9月いっぱい継続するかどうかまだ分からないんですけど、この、あと23と30日とですかね、土曜日あと2回
見れるかな、早起きしないと、ね、
続くかもしれないけど続かなかったらこの2回で
終わりですもんね、
結構インパクトありますよね。
そうですか、うん、お天気の後ろに流れてるんですね、そうそうそう、1分間ね、
はい、お天気予報を見たい人は嫌でも 見なきゃならないとここが狙い、
え、大事ですね、無理やりにって言いませんが
テレビ局うまく考えたらと思って、ね、
ですよね、いい方法がありますね、
うん、
はい、なのであ見たよっていう方もねたくさんいらっしゃると思いますけれども、
ものすごく数ねいます、う
ん、中村さん出てますか。
私ね、顔はね、
はい、
ちょっと困難なんでね、あの出してもらえなかったんですけどね、
出してもらえなかった、
お腹出てます、お腹がね、お腹出てるってのはお腹が出てるという意味じゃなくてお腹が映ってますね。
お腹だけですか。
私お腹がね、
どうしてお腹だけ。
あの看護師さんに血圧を測ってもらってる、そういう絵があるんですけどね、はい、CM の中にね、
はい、
その患者さんが私なんですよ。
ああ、それで、
でお腹がちょっとぐっと動くんですねちょっと興奮してるのか分かりませんけどねそれ私なんですよ。顔は映ってませんよ。
あ、残念です。
残念ですけどね。
あ、そうです。ぷくっと動くお腹を見たら中
村さん。ここをもう見てほしい。
はい、うん。パンって感じです
か、ね。そうそう、パンっていう感じのね。はい、なかなかいいですよ。
本当に。そうですか。うん、ではぜひあの土曜日7時13分。
13分だったと思うんですね。はい、1分間ね。
はい、お天気
です。目覚ましテレビ。
目覚ましテレビの中。うん、なんか
土曜日ですよ。
土曜日。
うん、
はい、わかりました。じゃぜひまた皆様ご覧いただきまして。でまた新世界、何かあったら、何かあったらまた新世界の方まで、ね、またあの中国のお友達がいらっしゃる方、
うん、
ね、ぜひまた教えてあげていただきたいですね。
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、富山県にあの、まあね、来ておられる、また住んでおられる中国の方もね、
はい、
あの言葉なかなか分かりにくい、あの日本語が苦手な方ね、新世界来ていただければ、うん、あの安心して治療していただけると思いますのでね、
はい、
また来てください。
はい、ありがとうございます、はい、ということで今日は新世界富山病院から広報課の中村哲司さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。